おはようございます。暑い毎日が続きましたけれども、この1週間は比較的涼しい朝晩でしたね。中には風邪をひかれた方があるかもしれませんけれども、今日このようにして皆さんとご一緒に御言葉を学ぶ機会が与えられたことを心から感謝したいと思います。まず最初に今日のレジュメのですね、旧約に見る神の救いのご計画、これ8になっておりますけれども、修法のタイトル通り9番ですのでご訂正ください。計画の9番ですね。何回か創世記を学びまして、神様が私たち人類の祖先をお作りになったその時から、今日に至るまで創世記を通して学びを続けてまいりました。神様は前回アブラムの信仰を義と認められたと、そしてご自身による一方的な契約を結ばれました。神は常にアブラムと共にあり、何も恐れることはないと言われました。アブラムへの祝福が創世記の12章によってなされ、神が示される地へ行きなさいと、そしてあなたを大いなる国民としよう、またあなたの名は大いなるものとなる、そして地上のすべての民族はあなたによって祝福される、このように神様はアブラムにおっしゃったのであります。けれども残念ながらアブラムには恐れがあったと15章にありました。神様は彼におっしゃいました。恐れるな、私があなたと共にいるから。恐れる、私たちが一般的に考える怖がるという意味じゃなくて、この恐れるの言葉の意味は心配するということでしたね。アブラムは神様によって約束されたけれども心配したんです。本当に私に、私の家系を継ぐ一人の男の子が与えられるのであろうか。けれども神様はあなたと共にいると、恐れるなとおっしゃったその言葉により、アブラムは神を信じたと、神様はそれを彼の義と認められたということを学んでまいりました。16章に入りまして、私たちはアブラムの失敗を見なければならないのであります。試練が訪れます。神の約束はアブラムとサライとの間に一人の男の子を与えるということでありましたけれども、アブラムの妻サライは約10年間アブラムに子供を産まなかった。そのことが16章の1節に記されているのであります。10年も経ってもう彼は85歳になり、最初に約束をいただいた時も65歳と75歳の夫婦でありましたから、人間的に見ればもう子供は生まれない、与えられない、そういう状況にあったと考えられますね。なお10年経てばさらにその思いは増し加わるばかりであります。そこで妻サライが考えたことは、一人の女性をですね、アブラムに与えようということでありました。一説にサライにエジプト人の女奴隷がいて、その名をハガルと言ったというふうに記されています。ハガル、その名は逃げるという意味ですね。だからなぜイスラエル人のサライにエジプト人の女性の奴隷がいたのか、私たちによく分かりませんが、多分アブラムがですね、一族ロトを引き連れてエジプトへ行って、それから戻ってきた時にエジプトから逃げてですね、サライのそばめとなった、使い目となったということが、まあ、考えられるわけですが、それが名前の逃げるという由来ではないかな。でも聖書は明らかにしておりませんので私たちには分かりませんけれども、そのような女性の存在があって、そしてアブラムのですね、心配を見てですね、サライはその女性を 妻として彼に与えたということが聖書に記されているのであります。2節にサライはアブラムに言った。ご存知のように主は私が子供を産めないようにしておられます。どうぞ私の女奴隷のところにお入りください。多分彼女によって私は子供の母になれるでしょう。当時の習慣として、もしその夫婦にですね、子供がいなかったら、後を継ぐ男性がいなかったら、その妻の代わりにですね、女性をそばめとしてですね、その家庭に入れて、そして夫と関係を持って、そしてそこにですね、男の子が生まれたらその家系を継ぐと、そしてその男の子はその夫婦のですね、正規の後継ぎとなると。だからハガルが男の子を産んでもサライは正式なお母さんになるという、まあ、そういう習慣がですねあったということを古い資料は教えているのであります。だからサライは考えたんですね。私は産めないけれども、ハガルによってアブラム主人にですね、男の子を得ようと。だから私は子供の母になれるでしょうと。そしてアブラムはサライの言うことを聞き入れたというのであります。当然のことながら、正式な結婚ではありませんから、結婚式はなかったでしょう。イスラエルの習慣によれば、結婚式は甚だ盛大にですね、行われたということが記されていますけれども、私自身が結婚式を挙げたのは今から46年前、1970年の3月14日、非常に古い話ですけれども、当時ですね、南海クルセードというのが行われようとしておりまして、私と家内とは、そこのですね、働き人として、アッシアのですね、カウンセラーの学びを同日に行うと、3月14日、結婚式の日と15日日曜日、その日、両日に行うと、夜ですね、ということだったので、結婚式土曜日に挙げて、同日のですね、そのカウンセラーの学びの場に出て、そして月曜日は旅行に出たということを覚えています。当時本田浩二先生がそのカウンセリングのですね、クラスの先生でした。で、クラスが終わった後に参加した一人一人に本田先生はこう色紙をね、こう配られたんですね。で、この中に昨日結婚式を挙げて今日このクラスに出ている者がいるってこうおっしゃってですね、その人たちには特別に2枚あげようって言ってですね、色紙をいただいたのを覚えています。1枚は私と私の家族とは主に仕えますという、そういう御言葉でした。義明のところですね。遠い昔の話でありますが、実は数ヶ月前に私は2度目の結婚式を挙げました。まだ家内には内緒にしてるんですけれども、そして相手のですね、ご両親にも伝えていないんです。でも結婚式を挙げたんです。当時の状況を説明しますと、私が孫のあかりと二人でいるときに、孫のあかりはですね、こう膝掛けを後ろにマントのように羽織って、プリンセス、私はプリンセスだって言ってこうするんですね。で、じいじもこれ羽織ってって言って別のものを持ってきまして、こう、これ何って言ったら、じいじプリンスになってって言うんですね。そこでプリンスとプリンセスのカップルが誕生したんです。どうするのってこれからって聞きましたら、結婚式しようって言うんですね。結婚式って、まあ断る理由もないので分かりました、じゃあ今から結婚式あげましょうと言って、あかりの手を握ってですね、で部屋の中を結婚行進曲を歌いながらですね、ぐるぐる回ったんですが、タンタンタンタンとやつですね。で、回ってきて、はい、結婚式終わりました、じゃあこれからお祝いのダンスしようかと言ってですね、二人でダンスをしました。ダンスもあんまり知りませんので、ウサギのダンスを踊ったんですけど、そういう思い出がですねあります。これは内緒ですから、皆さんも口外しないようにお願いしたいと思います。永遠の愛はその時誓いませんでしたけれども、まあ、そういう関係があったということですね。 まあ、その話はさておきですね、そういう正当な関係でない、妻をですね、与えられた。その家庭にあって彼らが意図したようにこのハガルはですね、身ごもったということが聖書に記されているのであります。4節ご覧いただきますと、彼はハガルのところに入った。そして彼女は身ごもった。彼女は自分が身ごもったのを知って自分の女主人を見下げるようになった。計画通りですことはなりました。男の子が生まれるかどうかはまだ分かりませんけど、身ごもった。そのことによってですね、サライが最初期待していたことではなくて、その女奴隷が主人を見下すようになったんですね。見下げるようになった。当然のことながらサライには反発が起こります。夫のアブラムに言います。私に対するこの横柄さはあなたのせいです。アブラムのせいだ、あんたのせいですって言うんですね。私たちは冷静にこれ読むと違うでしょうって、あなたのせいっていうのはサライのせいでしょうって思うんですけれども、あなたがだらしないからこんなことになった。私自身が私の女奴隷をあなたの懐に与えたのですが、彼女は自分が身ごもっているのを見て私を見下げるようになりましたって言うんですね。訴えた。当然ですよね。長い間、しかも85歳まで子供が出なかった、できなかった。この女性、私が代わりにですね、お腹に赤ちゃんを身ごもったんだからってバカにするっていうのは起こり得ることですね。このようにしてこのアブラム家にですね、混乱が生じたというのは、これは一つにですね、神様の約束を守ることができなかったアブラムの責任であるということを私たちは言うのであります。そしてこの一つのパターンを私たちが見るときにですね、うーんと遠い人間が神様によって創造されたアダムとイブの時代に遡ってみますと、神様はこの二人にですね、二人をエデンの園に置かれて、この園のどの木からも取って食べていいです、でも中央にあるですね、善悪の知識の木、この木の実からだけは食べてはならないと言われました。取って食べたら死ぬ。神様が人類に対して与えた最初の約束ごと、守るべき約束ごとであります。ところが二人はそれを守れなかったというのはご承知の通りですね。アブラハムはその時神様にですね、何と言い訳したか、あなたが与えてくださったこの女が私にそれを与えたから私は食べたのです。サラはというと、いいえ、蛇が私にそれを食べろと言ったから私はそれを食べたんです。責任転嫁と言いますが、全てですね、他人のせいにして私には罪がない、間違いはないと言い訳したんですね。ちょうど同じようなことがここに起こるのであります。アブラムは知らないとは言いませんでしたね。好きなようにしなさい、好きなようにしなさいと言ってもね、これも困るんですけど、6節ご覧いただくと、アブラムはサライに言った。ご覧、あなたの女奴隷はあなたの手の中にあるというのは好きにしていいということですね。彼女をあなたの好きなようにしなさい。その結果何をしたか、サライは彼女をいじめた。そしてハガルは彼女の元から去っていった、逃げたと書いてありますね。この出来事がまた7節以下に出てくるんですけれども、逃げたところで主の使いが現れまして、シュルへの道にある泉のほとりで彼女を見つけ、シュルへの道っていうのはちょうどシナイ半島のですね、上の方にある、イスラエル、あのカナンからエジプトに至るそのところですが、そういうところ道にあって 泉のある泉のほとりで彼女を見つけて言うわけですね。どこへ行くんだと尋ねたところ、私は女主人から逃げてるんだとサラエハガルがですね言うわけです。そこで主の使いはこう言います。あなたの女主人のもとに帰れ、逃げてはいけないというわけですね。そして彼女のもとで身を低くしなさい、見下げてはいけない、横柄な態度を取ったらダメだよと言いました。そして主の使いは彼女に言います。あなたの子孫は私が大いに増やすので数えきれないほどになる。またこのハガルに対してこのようなですね約束を主の使いはしたのであります。そしてあなたは身ごもっている男の子を産もうとしている。確かにアブラム家にですね男の子が生まれる。その名をイシュマエルと付けなさい。イシュマエルというのは言葉の意味は神は聞かれるという言葉の意味ですね。神が聞かれる。そのようにして一人の男性の男子の誕生が約束されたのですが、あくまでもこれはアブラムとサライの人間的な努力によって、神様の約束はあるけれどもですね、自分たちの方法で一人のですね男の子男子を得ようとした。だから言ってみたらこれは罪の子供であるというふうに考えることができますね。でも神様はこのイシュマエルを祝福されたことが記されていますけれどもですね、イシュマエルはどんな人か、12節ご覧いただきますと、彼はイシュマエルですね、野生のロバのような人になる。ロバっていうのは人の言うことをあまり聞かない、そういう性質があるようですけれども、ロバのように、野生のロバのようにそのような人になる。その手は全ての人に逆らう。そして全ての人は彼に逆らい、全ての兄弟にですね敵対して進む。お分かりいただけると思いますが、このイシュマエルの存在は神様が祝福はされましたけれども、アブラム家にとって、また人類にとって、いわゆるイスラエル民族にとってですね、大きな敵対する存在としてこれからなっていくということがここで予言されたわけですね。アブラハムの正当な嫡子後継ぎはご承知のようにイサクであります。これはサライから生まれるものですね。そしてこれはイシュマエルは女奴隷のハガルから生まれましたから、正当な嫡子嫡男ではありません。やがてこのイスラエル民族と、そしてイシュマエルの子孫とはですね敵対関係になるようになる。イシュマエルはアラフ民族の祖先になりますね。当然のことながらイサクはイスラエル民族の祖先になる。そして宗教的なですね対立もやがてここに存在してくるという、そのようなことがここでですね言われているのであります。そして彼女は自分に語りかけられた主の名をあなたはエルロイと呼んだ。括弧の中にありますように、ご覧になる方の後ろを私が見てなおもそこにいると、あと彼女が言ったからである。後ろを顧みられる方という名前ですね。エルは神様のことですから、ロイというのがそのような意味を持っているということですね。やがて15節にハガルはアブラムに男の子を産んだ。そしてアブラムはハガルが産んだその男の子をイシュマエルと名付けた。その時アブラムは86歳であった。アブラム自身がですねその男の子の名前をイシュマエルとつけたというのがわかりますね。だから当時アブラムも、そしてサライも、神様が約束されたその子供は、正当な跡継ぎはこのイシュマエルだと思い込んだ節が見られますね。アブラム自身がその男の子の名前をつけたというのを私たちは見ることができます。本当はアブラムは 神が定められたその時を待たなければいけませんでした。でも全ての人に逆らう、その兄弟に敵対するイスラエルにですね、敵対するそういう存在の男の子が結果として生まれることになったということを私たちは聖書を見ることができるんですね。これは大きなアブラハムの失敗でありました。どうして彼はその時を待てなかったのか。神様のご計画は100歳になった時、アブラハムが100歳、そしてサライが90歳の時に約束の子が生まれるということでありました。それは新約聖書によればローマの 4-19 にそのことが記されています。アブラハムはおよそ100歳になって自分の体が死んだも同然であることと、サラの胎の死んでいることとを認めてもその信仰は弱りませんでした。自分の体が死んだも同然、それは子供を得るということに関してですね、もうその能力がなくなっているという、そのような観点から見て死んだも同然だと。サラの胎も同様だと。もともとサラはですね、子供ができないそういう体質であったように思われますけれども、その信仰は弱りませんでした。新約聖書ではそのように書いてあります。途中の経過はともかくとして、アブラムはですね、このように100歳の時まで、そしてそのことが実現する時まで時が必要であったと。なぜ彼は100歳でなければいけなかったのか、サライは90歳でなければいけなかったのか。これは人間が最高の最大の努力を払って何とかしてですね、到達できるその結果、それが可能であればということで、それは絶対にできないということをですね、人間が理解するため、アブラムとサライが理解するための時が必要だったということですね。死んだも同然、もうどうしてもダメ、絶対ダメ、もう 120% 200% もダメという状態で、初めて神様はですね、この二人に一人の男の子を授けようということを決められたのであります。そして17章をご覧いただきますと、アブラムが99歳になったとき、主はアブラムに現れこう仰せられた。私は全能の神である。あなたは私の前を歩み全き者であれ。主はアブラムに現れた。私は全能の神である。全能の神、特にですね、この17章1節から8節ご覧いただきますと、私という言葉とあなたという言葉が何回も出てきます。私は16回、あなたは20回。だ、神である私がアブラム、あなたにと2人のこう会話になってきているわけですね。そして主である私は私のしもべであるアブラム、あなたにということを強調しているのであります。全能の神、エルシャダイ、エルは神という意味ですね。エル、そしてシャダイ、このシャダイという意味は一体どのような意味であるかというのはよくわからないというふうに言われていますが、エルシャダイというとき、ここにありますように、新改訳は全能の神と訳しているのであります。シャダイは意味は完全に満ち足りたという、そういう意味を持っていると。もともとの言葉の意味は乳房という意味ですね。そこから女性が赤ちゃんを産んで育てるときにですね、赤ちゃんにお乳をあげると、そういうところからこう養うという意味があるというふうに考えられていますが、正式にこれがそうだという意味ではありませんが、シャダイの言語はシャッド、今のようにちぶさという意味から来たのではないかというふうに考えられています。だから私は完全に満ち足りた神として ここに現れたというんですね。もちろんこの言葉の意味のほかにですね、力とか権力とか、それから絶対者という、このような意味もあるということは言われておりますね。このような神があなたに約束するんだよ。そして私は命じるというんですね。私の前を歩み、全き者であれと。全き者、言葉だけを見ますと完全なものというふうに取れますが、これはヘブル語でターミームという言葉ですが、これは道徳的な完全さを言うのではなくて、神様とあなた、私との間において、その関係がですね、完全であるということを意味していると。道徳的な清さは、完全さを求められたら人間は絶対できませんよね。アブラムはすでにですね、間違いを犯しています。自分の妻であるサライはエジプトに行った時ですね、私の妹であると言ってくれ、このように言いましたね。嘘をつきましたね。だからそのためにですね、エジプトは間違って過ちを犯すと、そういうこともですね、私たちは見たのであります。言ってることは、神様との間において完全であれと。それは何かというと、全身全霊で、あなたの全身全霊で私の前を歩めということでしたね。何かと、神様を第一にして歩めということであります。全てのことを神様により頼んで歩みなさい。アブラムはその言葉を聞いてひれ伏すのであります。わかりました。これが彼の応答であります。そこで神様はですね、私は私の契約を私とあなたとの間に立てる、私はあなたをおびただしく増やそう。まだサライとの間に子供できていませんでした。99歳でしたけれども、あなたをおびただしく増やそうとおっしゃったのであります。そして神は彼に告げて仰せられた、私はこの私の契約をあなたと結ぶ、あなたは多くの国民の父となる。まだ子供一人もいない、イシュマエルはいましたけれども正規の子供はいない、そんな時にですね、多くの国民の父となる、あなたの名はもうアブラムと呼んではならない、あなたの名はアブラハムとなる、私があなたを多くの国民の父とするからである。私はあなたの子孫をおびただしく増やし、あなたをいくつかの国民とする、あなたから王たちが出てこようと、こうおっしゃったんですね。神様はそこで何をおっしゃったか、名前を変えよう、こうおっしゃったわけですね。アブラムではなくアブラハムと言いなさいと言うんですね。アブラハム、似たような名前ではありますが、意味としては大きな違いがあります。どこが違うのかということですが、一番大きなことはこのスペルをですね、ご覧いただければわかるわけですけれども、2ページ目のですね、2番のところを見ていただきますと、神によって聖4文字の YHWH の H がアブラハムと、しかもサライ、それぞれの名前に加えられたということを見ることができます。アブラムは高貴な父、高いものの父、こういった意味があります。 ABRAM、 それを H を入れてですね、アブラハム、 ABRAHAM と、意味は多くの国民の父、神様が約束されたその名前をですね、神様つけられた。でこの H はですね、先ほどの聖4文字の一つの H ですね、この文字をですね、神様が入れられた。そこでアブラムはアブラハムに、でサライは Y を取って H を入れましたから、サラという名前ですね。もともとサラという、サーラーという言葉ですが、支配するとか治める、そういう意味がありますので、 もともとの言葉の意味はですね、サライもサラもあんまり変わらないということを聖書は教えていますが、アブラハムの場合はですね、非常に大きな意味を持っていたということを見ることができるんですね。このようにして創世記の3章15節で神様がイブにおっしゃった、あなたの子孫は、あなたの種はこの蛇のですね、サタンの頭を打ち砕くと言った、その女の子孫種はどこへ続いているのかというと、実はこのですね、アブラハムとサラの間に生まれる一人の男の子にと継がれていくということを私たちは見ることができるのであります。以前双眼鏡を逆さまにとってですね、見たら遠くのものが小さく見えると言いましたね。ここで見るとき、本当に創世記の3章15節で言われた神様の一人の男の子が悪魔の頭を砕くと言われた、その神様の約束がですね、ここに受け継がれているというのを見ることができるのであります。そしてその名をイサクと名付けようと19節に記されていますね。神様はイサクという名前を付けるようにとおっしゃったのであります。私は7節からご覧いただきますと、私が私の契約を私とあなたとの間に、そしてあなたの後のあなたの子孫との間に、世々にわたる永遠の契約として立てる。私があなたの神、あなたの後の子孫の神となるためである。私はあなたが滞在している地、すなわちカナンの全土をあなたとあなたの後のあなたの子孫に永遠の所有として与える。私は彼らの神となる。このようにおっしゃったのであります。あなたの子孫に永遠の所有としてこの地を与える。私たちは今、近藤牧師からですね、黙示録を学んでいますけれども、確かに神様が約束された王国というのがですね、この今の時代の後に千年間ですね、現れるということを学んでおりますね。あの創世記で約束された約束の地、イスラエルの子孫にですね、永遠の地として与えるとおっしゃった。今イスラエルのですね、国はあの地にあって、人間的に建てられた場ではありますけれども、周辺のですね、いろいろな環境に脅かされているような状況ではありますけれども、やがて千年王国が来たるとき、神様はイスラエルの民族のためにですね、その王国を約束されたということを、私たちは今ですね、黙示録を学んでみて、あ、ここに書いてあるこの約束はあの時代にまで続くのかということを見ることができるのであります。私は彼らの神となる。そこにはイエス・キリストが王として神として来られて、そしてイスラエルの人々を治めるということをですね、私たちは学びました。このことがですね、今ここで言われているというのであります。そして10節をご覧いただきますと、次のことが私とあなた方と、またあなたの後のあなたの子孫との間で、あなた方を守るべき私の契約であると。あなた方の中のすべての男子は割礼を受けなさいというんですね。割礼、言葉の意味は切り取る、あるいは切り捨てるというヘブル語ムールという言葉から来ています。これを日本語の聖書では割礼というふうに訳しています。守るべき契約であります。神様と アブラハムとの間の特別な印で、そしてアブラハムが神に全身全霊をもって従う、そのような印であります。神様はおっしゃいました。男子は皆生まれて8日目にこれを受けなさいというんですね。すべての男子、イスラエル民族だけではありません、関係するですね、すべての男子はそのことをしなければならない。あなた方の包皮の肉を切り捨てなさい、それが私とあなた方の間の契約の印である。包皮、男性の生殖器というふうに言われていますが、その包皮の皮を切り捨てる、そのことがここにですね命ぜられたというわけですね。あなた方の中の男子は皆世々に渡り、だからこれからずっとですね、生まれて8日目に、赤ちゃんが生まれて8日目にこの割礼を、包皮を切り取らなければならない、こう約束されたんですね。家で生まれたしもべも、だからイスラエル民族だけじゃなくて、その家に生まれたしもべ、奴隷、民族は違っていても、外国人から金で買い取られたあなたの子孫ではないものもと記されていますね。あなたの家で生まれたしもべも、あなたが金で買い取ったものも、必ず割礼を受けなければならない。私の契約は永遠の契約として、あなた方の肉の上に記されなければならない。イスラエル民族はこのようにして神様との間に契約を結びました。体の一部にですね、その傷をつけて、そしてそれが神様とのですね、永遠の契約の証である。だからまだ生まれて8日目、何も分かりません。その時にですね、男の子は皆割礼をですね、受けさせられるのであります。なぜならこれが神様のご命令だからというわけですね。包皮の肉を切り捨てられていない無割礼の男、そのようなものはその民から断ち切られなければならない。もうそのイスラエル民族の中、群れからですね、断ち切る、もう言葉の意味はそれでもう死ななければいけないと、そういう意味になりますね。だから生きてはいけない、必ず関係する男の子はみんなこのようにして割礼を受けなければならない。私の契約を破ったからというんですね。非常に重い契約がここでなされたのであります。また彼は、神はアブラハムに仰せられた、あなたの妻サライのことだが、その名をサライと呼んではならない、その名をサラとなるから。先ほど申し上げた通りであります。 YHWH のその H、 神様の兵というですね、聖4文字の一つをそれぞれの名前に入れたということですね。私は彼女を祝福しようと16節に記されています。確かに彼女によってあなたに一人の男の子を与えよう。私は彼女を祝福する。彼女は国々の母となり、国々の民の王たちが彼女から出てくる。まだサライは身ごもっていません。その時にですね、このようにして神様は約束をされるのであります。アブラハムはひれ伏して、そして笑ったが、心の中で言った、100歳の者に子供が生まれようか、サラにしても90歳の女が子を産むことができようか。ひれ伏して神様の前に、全能の神にひれ伏しました。でもまだ心の隅にですね、本当かなっていう笑いがあったようですね。全き者として私の前を歩めと言われたアブラハムは、そのような疑いすらですね、持つべきではありませんでしたが、彼はここでも失敗を犯したというわけですね。でも神様はこのアブラハムを憐れんでくださって、そして彼に正当な子孫を与えようとしているのであります。 私は彼女を祝福しようと。これが彼の神の約束でありました。その時アブラハムは神に申し上げますと、どうかイシマエルがあなたの御前で生きながらえますようにというんですね。イシマエルが生きながらえますように。新約聖書は次のように言っています。ローマ書の9章の16節にですね、したがってことは人間の願いや努力によるのではなく、憐れんでくださる神によるのです。アブラハムが義と認められたのも神様の憐れみによってですね、彼の行いによったのではありませんでした。彼は神を信じた。それを神は彼の義と認められた、義であると宣言されたということでしたね。アブラハム自身がですね、アブラハム自身が正しい人ではありませんでした、清い人ではありませんでしたけれども、彼の信仰を見て神様はですね、彼を義と認められた、正しいものであると宣言されたという意味ですね。法律的に正しいとそのようになった。そしてガラティア書の4章の23から25にですね、女奴隷の子は肉によって生まれ、自由の子は約束によって生まれた。何から？答えは書いてありますね。このことには比喩がある、例えがあるというんですね。この女たちは2つの契約です。新約聖書は言います。一つはシナイ山から出ており、奴隷となる子を産みます。この女はハガルですと。このハガルはアラビアにあるシナイ山のことで、今のエルサレムにあたります。彼女はその子供たちと共に奴隷だからです。シナイ山から出た契約、そして自由の女によって与えられた契約、二つの契約があるんだということをここで言っているわけですね。シナイ山の契約、これは古い契約であります。ご承知のようにモーセに神様が与えられた戒め、これが古い契約ですね。だからシナイ山といえばイスラエルの人たちはすぐにですね、モーセを思い出し、十回を思い出し、そしてハガルのことを思い出したのだと思います。でもここで言っている比喩は、人間的な考えによって与えられたイシュマエルは、それは正規の子ではありませんでした。同様に律法を守って、そしてそれによって義とされるということは間違った考えである、女奴隷の立場と同じだよということを言っているというわけですね。自由の女のサライのですね、約束によって、神様によって生まれたその男の子イサク、もう自然に、そして自然ではもうどうしようもないような状態で生まれたそのこと、それが信仰なんですね。そのことをここでですね、新約聖書は解き明かしているのであります。二つの契約、信仰は神様の御業を信じて忍耐して待つということですね。私たちが自分でことを解決しようとするとき、神に頼らないで自分の力に頼ることになります。私もそうですけど、私たち大体頭の中で考えますよね。神様の御心は何か、神様に喜ばれることをしたい、神様は何を喜ばれるのか、そんな正確な回答書ってありませんですよね。私たちが私たち自身の考えで神様に喜ばれる、神様を喜ばせようとする、そのこと自体にですね、おごり高ぶりがあるということですね。アブラムとサライはそうでした。神様の約束があった、確かに男の子を与える、その子孫を与えると言われた、じゃあ何とかしよう、最善を尽くそう、ここにエジプトの女奴隷がいるからどうぞというわけですが、そうじゃないということですね。人間がどんなに 考えても、どんなに努力を払っても、それが神様の喜ばれることとは必ずしも限らないということですね。時には私たちがえっと思うような、そのようなことが神様のですね、御心であるかもしれないということですね。そのことを私たちは教えられるのであります。自分の力に頼らない、自分の考えを第一としないということを教えているというわけですね。割礼の意義のところをご覧いただきますと、コロサイ人への手紙の2章の11とフィリピ人への手紙の3章の3節ですけれども、キリストにあってあなた方は人の手によらない割礼を受けました、肉の体を脱ぎ捨ててキリストの割礼を受けたのです。キリストの割礼という言葉が新約聖書で出てきますね。イエス・キリストの割礼と、肉の体を脱ぎ捨てる。だから私たちは肉の体ってどうして脱ぐのかと、実際は難しいと思いますが、まあ、肉の覚えと言ったらいいでしょうか。人間的にですね、何か自分の力で体を使って何かするとか、肉の思い出でですね、何かをする、そういうようなことをやめてということですね。キリストの割礼をもう受けたのだと記されているのであります。神の御霊によって礼拝をし、キリストイエスに誇り、イエスを誇り、人間的なものを頼みにしない私たちの方こそ割礼のものなのです。と、大事なことは何かと、アブラハムは主を信じた、それを神は彼の義と認められた。これが初めですね、始まり、最初です。そしてその信仰の義の後で、神様はアブラハムに割礼を施すと言われたわけですね。だから肉体的なこの技というもの、イスラエルの人たちは必ず割礼を受けなければなりません。神様の約束だから。だからといって、その私たちは割礼を受けたから、それによって必ず神様によって正しいものとされるんだということではないということですね。それをアブラハムの信仰の義人がですね、割礼に先立って行われたということを聖書を教えているというのは大変感謝なことですね。だから私たちは割礼がなくても、イスラエル人のように割礼がなくても、信じたら神様によって救われるということを聖書は教えているんですね。だから人の手によらない割礼を受けたというのはこのことだというわけです。神の福音、赤身の御霊によって礼拝をする、キリストイエスを誇る、人間的なものを顧みにしない、この3つのことが大事だ。御霊によって礼拝しよう、礼と誠を持って礼拝する、これが本当の礼拝だとイエス様は教えられました。キリストイエスを誇ろう、私のですね、力を誇るんじゃない、何者か力をですね、神様以外の技を誇るんじゃない、人間的なものを顧みない、頼みにしないということがですね、本当に割礼のものなんだよと。イスラエル民族は肉体に受けたその割礼によって自分たちを誇りますが、私たちはこの信仰によってこのこと、イエス・キリストによる割礼を受けたということを誇ろうではないかということをですね、新約聖書は教えているのであります。私は彼らの神となる、神様はおっしゃいました。私は彼らの神となる、彼らは私の民となる、神様はイスラエルの民におっしゃいました。今イエス・キリストの割礼を受けた私たちは真のイスラエルという、まあ、聖書の中に真のイスラエルという言葉は出てきませんが、本当のイスラエルとして神様に選ばれた民としてですね、認められるということを教えられるのであります。アブラハムは100歳になって自分の体が死んだも同然である、そしてサラの胎の死んでることと認めても、その信仰は弱らなかった。ローマの4の19から21も一度お読みしていますが、彼は不信仰によって神の約束を疑うようなことはせず、反対に信仰が ますます強くなって、彼は思わず笑いましたけれども、それは不信仰じゃなかった、聖書はこのように言ってるわけですね。なぜ笑ったのか理由は分かりませんが、アブラハムに会ったら聞いてみたいと思いますけれども、そういうことがここで記されているんですね。反対に信仰がますます強くなって、次ですね、神に栄光を期し、神に約束されたことを成就する力があることを固く信じました。まず神様に栄光を期する。どんなことがあっても私の技ではない、神様の技です。あなたがそのようにしてくださったから、あなたの名前を褒めたたえます、あなたの皆は賛美されるべきです。そして神には約束されたことを成就する力があることを固く信じました。私たちは神様にいろいろな願い事をすることがありますね。困難な場に陥ったとき、病に陥ったとき、人と人との関係がうまくいかなかったとき、経済的に困ったとき、家族間でいろいろトラブルがあるようなとき、どうしたらいいか、私の力ではどうしようもないことがいっぱいあります。でも神様、どうぞあなたの御心がなされますように、あなたの最善がなされますように、このように祈りますよね。でも神様、私はちょっとあなたをお手伝いしますからというふう時がですね、あることを反省しなければいけないということですね。神には約束されたことを成就する力、全能の神です。固く信じた。アブラハムは、サライは、サラは、だからこのように人間的には死んだも同然のように見えてもですね、神様の約束によって一人の男の子を与えられたんです。だからこそそれが彼の義とみなされたと聖書は言ってるんですね。技によらずということですね。信仰によって、ぜひ私たちこのことを覚えてですね、また新しい習慣を歩んでいただきたいと思いますし、まだ神様を信じておられない方がありましたら、神様が信用できないと考えておられる方がありました、違います。必ず神様はあなたの最善をしてくださいますから、そしてこの方をですね、信じる信仰だけをご覧になるということですね。神様をお信じになっていない方は、イエス・キリストという方が、神の一人子であるイエス・キリストという方が、私たちの罪の身代わりとして十字架にかかって死んでくださった。だからもう神様はあなたの罪を罰せられない。それが神様の約束です。イエス・キリストが私の救い主だ。だからこの方を信じてあなたに従って歩んでまいります。これがアブラハムの信仰なんですね。そのような信仰をお持ちになったとき、あなたは神の子として、本当のイスラエルとして、神様はイエス・キリストの割礼をですね、施してくださるということを聖書は教えているんですね。お祈りいたしましょう。主なる神様、感謝いたします。あなたは私たちのようなものを、本当に罪の世界を歩んできたものを顧みてくださり、そしてもうあなたは不要だということをおっしゃらないで、あなたを信じる者のうちに入れてくださったことを覚えて感謝いたします。私たちはあなたのために、本当にあなたが喜ばれるようなことを、十分なことはできないかもしれませんが、神様はそのようなことを求めておられないで、信仰をまずご覧になると、全き者として私の前を歩めとおっしゃった、そのことを覚えて感謝いたします。恵みによって、信仰によって私たちが救われたことをまた感謝いたします。どうぞ私たち一人一人をあなたの最善の道において用いてくださいますように。小さなものでありますし、力はありませんけれども、神様が本当に一人一人をあなたの喜ばれる道を歩むものとしてくださいますようにお祈りいたします。今までの時を心から感謝して、救い主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。